作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。やっぴぴー、雑談と音とゲームとかの番組、音カメです。お送りするのはハルと
アマです。
今回は257回目です。
はい、
今回は、
うん、
小話をしていきます。
雑談会ですね
そうですね、うん、あの前回言ってたように、話そうかなと思ってメモしてたやつを、
うん、
まあ脈略もなくトントン喋っていくという
感じになるかな。大放出会的な、
うん、まあそんな大層なもんじゃないです
消化会
まあそうですね、消化会です、はい、その前に、
はい、
あれですね、この前11月8日に、
うん、
あのライブ行ったじゃないですか。
おお、新宿、
新宿
笹山さんのワンマン。
そうですね、
はい、
はい、ブリングミーホーム行きましたけど、はい、その時がねあれですよね、 Q さんがオープニングアクトで、
おーおーお
ー、笹山さんが、まあ、はい、メインというか、まあ、うんうん、笹山さんのワンマンだからね。
そうだね
そうそうそう、いやあれ良かったなと思って
ね。
うん、いやしかも看板にさ、リアルオートガメフェスって書いて
ある
、
うん、あーね、あれね、
そう、行った時に見たって言われてなんかやりたいって言ってたじゃないですか言われてさ、
それ
が
うんうんうん、
いやありがてえだなと思ってさ
ね。
そうそうそう、いやそういうのもあるしさ、オートガメフェスでそもそもつながった2人だじゃないですか、
うん、あーそうですね、
笹山さんと Q さんがね。
そうですね、
そうそうそう、めちゃくちゃテンション上がったよね。
よかったね、
個人的にね
ね
まああの時はほら、まあ、
うん、
それよりも前にさ、
うん、
あのそのロックンロール以外は全部嘘っていうさ、
うん、
まあ、箱だったわけじゃない、
うん、
そうそう、そこの3周年がそもそもだったりね、
うんうんうん、
そうそう、3周年記念日、
そうですね、
記念月なのか、記念日だっけ、
記念月なのかな、
月かな、うんうんうん、そうそうそうそう、だったりとか、なんかいろいろ、まあもともと記念的な、
うんうんうん、
ちょっとニュアンスのある
急遽決まったライブでしたからね。
そうそうそう、そうだったけど、
うんうん、
まあなんかそこになんか個人的にはプラスしてみたいなところもあってね。
ね。
そうそうそう、良かったですけどね。
うん。
まああとあれだよね、それと近い話でさ、まあ音亀フェスの時にさ、今年のね、
うん、
クロスの時の音亀フェスで、俺長野カフェで。
ああはいはいはい。
ね。
盛り上がっていただけたみたいで。
盛り上がっていただいたようでね。ああなんか。サイリウム、
あ、ね、パソコンに向かってみんなで
みんなでサイリウム振ってるらしい写真とかがあって、ね、
あとホワイトボードにタイムテーブル的なね、
あ、そうでしたね、
大体の何時台が誰がやってるっていうのを書いてくれてたりとかね。
そうそうそうそう、うん、あれ嬉しかったですね。なんか結局サイリウムは、うん、辰楽会長がシャープオトガメフェスで書いてくださってたんですけど、
うんうん、
サイリウムはお店の方で用意してもらいましたって書いてあって、あ、そうなんだ、
うんうん、すごい、 いやいやいや、ありがとうございます、
ありがとうございます、本当に、
ね、盛り上がってもらえて
ね、実際どうだったんだろうって、こうなんかのび太くん的発想でタイムスリップして見に行きたいそうってバレない、バレたらな、あれなんで原さんいるんすかってなっちゃうけど、タイムトラベルしてきたから何この SF SF っていうかファンタジー
のび太くんの引き出しからっと開けてこう行く感じ。
そうだね、まあのび太くんの家がそもそもないんだけど、どうしたらいいっていう感じなんだけど、うん、
だからできないんじゃないかな。
あ、そう、なるほどね、うん、そもそもドラえもんがみたいな話にはなるんだよねあとあれですね、はい、まあまあ音楽フェス絡みで言うとあれですね、うん、コメントっていうか、
うん、
ツイッターのね、うん、シャープオトガメフェスとかも今年多くてね、
お
お、うんうん、まあまあまあ、もちろん配信系生放送の方もね、
うん、
まあたくさんコメントいただいたっていうのももちろんあるんですけど、
はい、
うんうん、そうそうそうそう、それ以外のタイミングでもさ、まあシャープオトガメフェスが一応そういうね、つぶやいてもらえると嬉しいですっていうことになってるんですけど、はい、結構ねちょこちょこ見かけるんで、本当にありがてえありがてえと、
ありがとうございます、
そうそうそうそう、っていうのを、うん、改めて言わなあかんよねと思って、ね、なんか改めてね、俺の中でね、
そうですね、
そうそうそうそう思ったんで、そうだなと思ってね、
うん、
まあまあ、でもよく言えば、まあ、もっと来いよって思うよねいやいや、難しいのは分かってるんだよ、分かってるし、
うん、
欲だよね、
うん、そうですね、
そうそうそうそう、まあコメントもそうだし、
うん、
まあ、何かしらの形でね、いろんな形はあると思いますけど、あれはね、うん、カメレオンスタジオの、まあ、お仕事的なところに結びついてったりしてほしいなとは思うよね。
トカメフェスからそこにつながるのは難しいね。
いや、まあでも結果的にさ、認知というかさ、う
ん、あ、まあね、
うん、
それを知ってもらうっていうことをね。
そうそうそう、直接とは言わず、うん、間接的にでも、
なるほどね、
つながればいいなと思ったりしますけどね。うん、っていう小話。
はい。
まずの
小話。近況小話。
近況小話。じゃあ続いての小話。
はい。
はい。あの、Bluetooth ヘッドホンがですね、ぶっ壊れましてですね。
なんか、割と最近買ったやつだよね。
うん、一個前のやつ。
うん。
あの、ヘッドマウンドっていうか、上からガボってかぶせるタイプの Bluetooth のヘッドホンあったじゃないですか。
うん。
あれが壊れたやつですね。
うん、うん。
そうそうそう。あれでも今年買ったんだよね。
そうだよね。
いつぐらい ?5 月ぐらい?なんかそんぐらいなんだよ、確か。そんなに古くないの買ったのか、そもそも。
うん、そうだよね。
そうそうそうそう。まあ安物なんだけど、あの、まああんまりその性能とかそんな気にしないで、あの、外で使えればいいやぐらいの安いやつを買ったんだけど、それこそ2000円ぐらい?まあまあまあ。今の時代2000円でも安いのだったら Bluetooth あるんだと思って、
うん、
割とそこにびっくりだったんだけどいや昔 Bluetooth のさ、
うん、
まあ、イヤホンとかヘッドホンとかってそんな安くなかったのよね、安いやつっていう印象があったんだけど、今そんな価格帯出てるんだと思って、
うん、
そうそうそうそう。でさ、まあまあ数ヶ月で、あの電源ボタンがもともとこうちょっと押すとカチカチっていう感じだったのね、
うんうん、
それがなんかもうめり込んじゃったみたいな感じになって、
うん、
反応しなくてガチャガチャガチャガチャみたいなブラブラン状態になってて、バカになってて、
うん、
うん、でもう電源入ったまま、あ、電源切れないっていう状態になって、ああダメだと思ってさ、
うん、
で、あのほら、あのアマゾンで買ったんだけど、
うん、
そこで見たらさ、
うん、
あの一応なんか1年保証って書いてあったのよ、
うん、
あ、じゃあなんかしてくれるのかなと思って、
うん、
修理なり交換なりしてくれるのかなと思ってさ、うん、アマゾンでさ、そのやり方調べてさ、
うん、
で、あの、こういう状況なんですけどって、その、メーカーに、
うん、
メーカーというか、
販売元というか、
そうだね、
うん、
に、まあ、メールが送られるんです
よ、
アマゾン経由で、
うん。
で、それで送ったら、
うん、
その日のうちに、
うん、
まあ、サービスセンター的なところから、
うん、
あ、わかりました、って、じゃあ返金しますって、もうしました、みたいな。
返金なんだ。
そうそうそう。
物がなんか新しいの届くとかいいんじゃない
ですか。そうそうそう。保証、まあ保証、まあ金額、金銭面で保証してくれるのはありがたいけど
ね。まあまあ。
そのさ、対応っていうかさ、
うん、
あれがすげえ早くてさ、ちょっと笑っちゃったよね、うん、その日のうちに、あ、じゃあ返金しますって、あの返金処理全部終わるまでちょっと時間かかりますけども、もう処理は、あ、こっち側での処理はしましたんで、
あ、
まあ、あの銀行に、銀行っていうか、まあ、カードの方にお金が戻るまではちょっとかかりますけど、
うん、
みたいな感じ。
へ
え、あ、え、何それ何ぶっ壊れたって嘘でもいいことになっちゃう感じなんだけど、これ。
あ、そうだね、うん、確認的な何もなかったの。
割とびっくりするよね。
すごいね、それね。
まあまあまあ、もうなんかあれなんでしょうね。あの、まあ物量ではないけど。
ああ、安いものだから。
うん、時々出るそういうエラー商品に関してはもうそういう感じでささっと対応して、
終
わらせちゃうみたいなことなのかもしれないです。
すごいね。
うん、なんかすごい時代だなと思って。だから、うん、まあ俺の手元にはそのぶっ壊れたヘッドホンが、うん、って落ちてるか、まあ、結局あの捨てるっていうか、なんか、
うん、そういうの小型家電の、
そうそう、ゴミ箱みたいなね、
うん、
リサイクルゴミ箱みたいな、
ね、
なんか役所の方に、役所ではないのか、あそこは、まあ、公民館的なね、
そうだね、
ところにあって、
うん、
てかそんなのあるんだねって、ほらあのさ、スーパーとかによくあるさ、あの発泡スチロールによくはここ入れてくださいみたいなさ、
うんうん、
ノリでなんか、
あ、でも昔からあるよ、ああいうの。
あ、そうなの、
うん、
なんかでかくない家電はこの中入れてくださいみたいな。そ
う
そ
うそう、イヤホンとか、
うん、
なんだろう、デジカメとか。
うん。あれ意外と便利だね。
うん。昔からあるんじゃないかな。そこそこ前からあると思う。でも入れるようなものがなかったから使ったことなかったけど。
あ、そうなんだ。俺全然知らなくてさ。
うん。
へえ、なんて思って。ちょうどタイミング良かったから。
うんうんうん。
そうそう、そこにぶち込んできました
けどね。うんうんうん。
うん。まあまあ、でそれで結局ね、また新しいそのイヤホンを買ったんだけど、
うん、はいはい、
まあそのぶっ壊れた方のイヤホンは結構ね、質が悪かったんだよ。質が悪かったの。
それは物として
あの、いや、音としてね。
音として。
うん、なんかね、モノラルの、
うん。
音声を、まあ、うん、ポッドキャストってモノラルも結構多いじゃないですか、うん。だからど真ん中から音が鳴ってるはずなんですよ。
うんうんうん、
チャンネルが一個しかないから、うん。はずなんだけど、なんかね、真ん中辺のね、ふわーっとした領域から声がするの。どこから声が鳴ってるのか分かんないの。
何それ。
だから、あの、定位がしっかりしてないの。要はパンの振りっていうか。
うん、
だから、もう左右の動機がずれてんのかな、なんかちょっと分かんないんだけど。うん、なんかね、どっから声がしてるのか分かんない。ぼやっとした空間から声がするの。
怖い。何それ。
いや、まあ別に怖くはないんだけど、うん、すごい気持ち悪い。
へ
え。うん。そうそうそう。で、あの、ほら、最近さ、スマホとかでもさ、
うん、
あの、極端にさ、右に、音を振ったりとかできるのね、
うん、
アクセシビリティの一環で、
うん。
で、それで完全に左側に音を振って、左からしか音が出ない状態とかにしても、
うんうんうん
ちょっと右側から聞こえんの。
へえ、
なんだろうこれとかって。だから物としてもちょっと微妙だったんだよ。
うん
だからあーなんか微妙な買っちゃったなと思ってたんだけど、まあ都合よく壊れて返金されたのね。
よかったね。
そうそう。
そのお金でじゃあ買ったんですか。
あの今度久々にねあのカナルタイプのですね、
うん、
普通のまあまあ耳にバスって刺す、
うんうん、
イヤホンあの上から被せるやつじゃなくてね。
うん、
そうそう。上から被るやつだとさあの帽子と相性がものすごく悪いということに気づきまして。あ、そうだろうね。そうそう。まあ俺が普段被ってるハンチングの方はさ、
うん、
別にいけるんだけど、
うん、
あの一応ねその上から被っても被れるんだけど、
うん、まあ薄いからね帽子がね。
そうそうそう。ハンチングじゃなくてなんつうんですかもう一個持ってる帽子あるじゃないですか、
うん、ハットなのか。
ハットなのか。うん、あれだともう完全に被れないわけよ。
ああそうだろうね。
もうめっちゃ浮くってなるわけよ、ね、帽子じゃねえやヘッドの方が、
うん、
そうそうそうそう。だからああじゃあもう次買う時はイヤホンにしようと思って、
うんうん、
そうそうイヤホンタイプのやつを買おうと思ったんだけど、うん、迷うよねやっぱね。
まあ、ね
どれがいいのか全然わかんないじゃん。
ピンからキリまでありますね。
そうそう全然わかんないから、よしこの前買った Bluetooth のあのスピーカーあるじゃない、ポータブルのスピーカー、
はいはいはいはい、
防水のスピーカー、
うんうん、
あれと同じとこにしようと思って探したらあったのよ、
うん、
1個あの全ブレ、
うん、で読み方合ってんだっけ。
わかんない。ZENBRE ですよ。
はいはい、はい、
まあ、もう俺は全ブレと呼ぶことにしてますから
、はいはいはい、
のあやつがあって、
うん、
でそれ結構安かったのに2000円台半ばぐらいだったのね。
あじゃあそんなに前のと変わらない
ぐらい。そうそうそうそう、5000円ぐらい足すぐらいの金額で、
うんうん、
でまあまあ前のスピーカーはもの割と良かったんで、
うん、
もう大丈夫かなと思って、
うん、
あの買ったんですよ。これ全ブレの E4 だったかな、 E の4、
うん、
っていうイヤホン。
はい、
うんうん、
どうです。
なんすけどね、結構いいですよ。両耳ぶさすじゃない、
うん、
ポッドキャスト聞くじゃない、
うん、
ちゃんと真ん中から聞こえる。
普通なんじゃない
ちゃんと真ん中から聞こえる。
普通なんじゃないかな。
普通だけど普通のができてないやつがあるんだよ。そうそうそうそう。なんでね、音もそんな悪く全然なかったです。あのなんかやたらスカスカしてるとかさ、
うん、
こともなくて割としっかり、そうそう低音とかもちゃんと出てるから。
あれも Bluetooth のイヤホン。
そうですね、
うん
うんうん、だからこれ完全に無線なんですよ
ね。
そうそう、あのこの一応左右のイヤホンの間はケーブルでつながってるんだけど、
うんうん、
あのほら最近もうさケーブルすらないやつあるじゃん。
あるね。
あのイヤーポッツとかさアップルが出してる、うんうん、あの耳からうどんが垂れ下がってるっておなじみの、いやように見えるっていうだけよ。この前リアルに見てる、あのしてる人も見たけど、いや別にうどんが垂れ下がってるようには見えないけどと思って、まあまあまあそうそうそうそう。これは一応紐がついてるタイプ。
紐がついてる。
紐ね。間のケーブルがあるタイプ
なんで。はいはい。
俺はむしろなんか変に落としたりしなさそうだからそっちの方がいいかなと思って。
あまあそうだね。いなくなっちゃったりしそうでね。あの
そうそうそう
そう、ちょっとだけポンポンってある、
ね。左右がパラパラに置いたらどっか行っちゃったとかね。
ね。
片方だけ、あれお前の子みたいな。片方だけあるけどみたいな。片方で呼んだらもう片方が共鳴してくれるとかないのみたいな。ちょっと思わないけ
ど。ね。
そうそうそうそう。まあまあ買ってね。
うん、
そうそう、よくて。あのなんかね、いや最近の全般的にどうなのか分かんないけど、なんかねカナルタイプのさ耳の中に、うん、まあ耳栓みたいなタイプですよ、
うんうんうん、
を久々に買ったんだけど、
うん、
なんか普通のそのイヤホンの先っちょってさあのクラゲみたいになってんじゃん、うん、なんかキノコというか
あ
この部分です。
うん、はい、耳に入れる部分、
そうそうそう、
はいはいはい、
になってる部分とは別に、なんかね、耳の内側に引っ掛けるというかみたいなんで、パーツが
あって、あ、なんか踏ん張るみたいな、
そうそうそうそう、みたいなのがあって、今こんなこういうタイプが普通なのかななんてよく分かんなかったんだけど、
へ
えと思って、うん、でもさ2000いくらのやつでさ、うん、これが全部バリエーションが3つずつ入ってんだよ、そのキノコの、そう、耳の中にズボって入る部分も大中小ってあるの、
予備がってことか、
予備というかバリエーションだね、うん、
大きさなのか、
サイズ別に3つもともと入って、
耳のサイズに合わせてってことですか、
そうそうそう、耳の穴のサイズに合わせて3つ入ってて、はいはい、でその踏ん張る部分、
はい、
耳の内側に踏ん張る部分のやつもサイズ3つ入ってるのよ、
う
ん、
まあ合わないと困っちゃうからね、
まあそうだけど、安かったらなんかそういうのも、もうワンテイクじゃないや、
いい
まあまあ一個で、
うん、適当にみたいな、
うん、頑張ってくださいみたいな、なりかちというかなりそうなもんじゃない、安いから、まあまあその辺はそっちが合わせてよみたいなさとかさ、100均とかでも今このカナルタイプのさ、ゴムだけ売ってたりするのよね、
うん、
そうそうそう、だからそういうのあるとかさ、
うん、
かなと思いきや、そうでもなくて、まあなんか安い割にはちゃんとしっかり入ってると
思
って、
うんうんうん、
そういいなと思って、
うん、
ただちょっとね、これね、まあ他のがどうか知らないけど、結構ね、その何、イヤホンの本体っつうかさ、
うん、
耳から出る部分あるじゃん、ニュって、
はい、
そこがねちょっと重いのよ、長くて重いの、
うん、長、あ、長いんだね、
そうそうそう、
はいはいはいはい、
まあね、ちょっと走ったりするのには向かないかもしれないね、重くてビュンビュン、まあまあ一応それのために踏ん張る部分がついてるんだけど、
うん、
うん、
あ、そうか、ランニングとかしながらポッドキャスト聞く人とか、ああいうのには向かないか
もしれない、そうだね、あとさ、紐がついてるわけじゃない、
うん、
で走ったりするとその紐がブルンブルンするわけよ、
あ、まあそうだ
ね、そうするとイヤホン越しに思いっきり聞こえんの、カナルタイプって、
どういうこと、
あの、まあ骨振動じゃないけどさ、これがブルブルした音が聞こえる、だからゴム、輪ゴムを耳にくっつけてブンビョンビョンビョンやるのと同じ、
へ
そっちが結構な音量で聞こえちゃう、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、だからね、うん、うん、
まあそういう人はこのタイプはしない、
うん、そう、だから動かなければ全然問題ない感じ、うん、そうそうそうそうかな、動くとちょっとまあまあ多少そこが気になるかなって、
うんうん
うん、感じはあったけどね、あとね、面白いのがね、そのイヤホンのさ、その耳から出てる部分だよね、
うん、
の、まあお尻側ですよ、
うん、
あのボールペンでいうカチカチする部分、
うん、
同士を右の左をくっつけれるのよ、磁石になってて、
うんうんうん、
でくっつけると電源がオフになる、
うんうんうんうん、
で離すと電源がオンになるっていうギミックがあって、
あ、オンになるんだ、離すと
自動的になる、
へえー、すごい、
これ便利でしょ、
そうだね、
うん、あのだから出先とかでさ、うん、外で聞いてたりするじゃない、
うん、
でじゃあここは買い物してレジ通す時をちょっと外そうかってなった時はこうビャッてくっつけるね、うん、
ああ首の後ろで、
そうそう、そうすると落ちないじゃない、
うん、
でなおかつ電源勝手に切れるじゃない、
止まってくれるんだ、
素晴らしいこれと思って、
うん、でまた耳にはめようと思ったら電源オンして、そうそうそう、
またペッて外して耳にプスって刺すと勝手にオンになる、便利と思って、
すごいね、
うん、なんかこんな値段でこんな機能がついてるものが売ってんだと思って、うんうん、割とびっくりした、ね、
うん、
もう俺完全に全ブレの回し物みたいになってますけど、ただ良かったよっていうだけなんですけどね、
もしかしたら春さん最近はそれ普通ですよっていうことかもしれないしね、
うん、そうかもね、
うん、結構当たり前ですって、
ごめん知らなかった
なるかもしれないけどね、分かんないけど、
教えてよ、あ、そういうことじゃない、
うん、
そうなんですよ、そうそうそう、いや良かったよって話、
うんうんうん、
まあ、強いて言えばちょっと電池の持ちが
悪い、
うん、
へえ、
そんなに長くはない、
あ、そうなんだ、
うん、ただまあまあまあ、あの、
まあまあまあ、
充電して外出かけるじゃん、
うん、
帰ってくぐらいまでは普通に持つ、
どのぐらい出かけてるかだよね、春さん、
いやまあもちろんだけどこの前新宿行くときに、
うん、
まあ行き帰りで聞いても多分切れないぐらいなんじゃない、
ああそうか、そうするとまあ3時間4時間、
うん、一応カタログスペックだと何時間って書いてあったかな、6時間ぐらいだったかな、
あ、そんなに、
まあまあまあ、うん、めちゃくちゃ長いわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
そうそう、そこはまあちょっと気になるかなとは思うけどね、まあ電池なくなったって時はあの、
うん、
モバイルブースター的なもの持ってって、うんうんうん、USB ブスって刺せば、
はいはい、
OK にはなるんでね、
うん、
そうそう、 もね、これ電池が少なくなってくるとさ、
うん、
あの音楽聴いてるじゃん、
うん、
シャッカシャッカシャッカって聴いてて、
うん、
バッテリーローって言い出すのよ。
あ、そうなんだ。
間に音が切れてバッテリーローって言い出すの。
へえ。
で、あ、電池少なくなってきたんだなってなるじゃん、うん、またその後音戻るんだけど、
うん、
シャッカシャッカシャッカシャッカシャッって聞いてると、
うん、
バッテリーローって言い出す。うぜえ。どんぐらいかな、30秒か1分間隔ぐらいで言い出すの。
そんなに、
うわー鬱陶しいわーってなる。
それはちょっとめんどくさいね。
めんどくさい。まあまあ、でもその状態で何分か聞いてると電源切れるんだけど、
うん、ああ、まあそうだろうね、うんうん、もうやばいよって主張してるぐらいだからね。そうそうそうそう。
だからまあまあしょうがないはしょうがないんだけど、
うん、
うん、そうそう、そんなだったな。
うん、
あとは地味に防水とかね。
あ、そうなのね。
うん、あの最低限の防滴みたいな、
生活防水的な。
そうそうそうそう、あの多分雨の中で使っても大丈夫なぐらいの、そうそう、防水だと思う、
うんうん、
書いてあったんでね。
うん、
うんうんうん、まあ、防水もその USB のさ、
うん、
刺すところにゴムの蓋がかかってるぐらいなんで、
うん、
まあ、どこまで信用できるかは正直よくわかんないけどね。
うん。
でも防水になってるっていうのはちょっと、
うんうんうん、
いいなと思いました。
そうだね、
うん、という話、
うん、
小話でした。
はい、
はい、まあまあ、あれですね、こいつもまあ急にぶっ壊れないといいなと思うんです
こっちは1年保証とかなんかあるんですか？ない、
なかったかな、
うん、じゃあもう壊れたらおしまい
かな。でもまあ作りは良さそうですけどね。
あ、そうか、そう、
うん、まあ良さそうっていうか普通にね、
うん
うん、めちゃくちゃいいっていうわけではないけど、もちろん値段はあれだから、うん、前のよりは良さそうだ
ね。へー、
気はしてます。
はい、
はい、じゃあ次、アライブ、
うん、
っていう番組を俺やってるじゃないですか。
やってますね。
イマジナリーライブプログラム、
うん、
アライブです、
うん、
はい、いや、あれ久々に聞いたらよかったなと思って
もう自分で聞き返して
そうそうそう、
はいはいはい、
8回のね、今9回まで出てんのかな、10回まで出てんだから、うん、ちょっと忘れちゃったけど、
うん、
うんうん、多分9回かな。あのそれはね、聞き返したらいいなと思ってさ、自分で言うのもなんだけど、
うん、
うん、もうちょっと聞いてほしいなって。あの、なんだろうな、まあ、基本的には音ガメフェス的なのを一人でやってるっていう番組なんだけど、
うんうんうん、
あの単発でね、
うん、
そう、一曲ずつっていう形でやってる番組なんだけど、あの008回、8回目のチェインっていう曲をやってるやつがあるんだけど、うん、あれが結構ね、ああなんか頑張ってるなと思って改めてね、うんうん、そうそう、今年の3月にね、
うん、
公開したやつだったんですけど、
うん、
あの自分のチェインっていう曲を、
うん、
ライブでやったやつを、
うん、
ラジオで紹介されて、ラジオで流してるやつを聞いてるっていう感じなの。
めんどくさいことになって
る。超入れ子構造になってるわけ。
うん、
だから自分が聞いてるのは、ラジオから流れてくるライブ音源をラジオ越しに聞いてる。あの、携帯ラジオね、しかもね、小さい。
ちょっと音が悪い感じの。
そうそうそうそう。あのポケットラジオっつ
う
の、
うーん、
的なやつで聞いてるっていう体なの。
はいはい、へえ。
そうそうそう。で、あのまあ右の方から誰かがラジオを持ってきて、
うん、
チューニング合わせながら、さすとさあさあっていうノイズが入りながら、うん、チャンネルをね、ラジオのチューニングを合わせてラジオが流れてきて、うん、でラジオの中から聞いてくださいチーンっつって流れ始めてみたいな。
うんうん、
でちょっと周りの環境音がね、どこで聞いてるのかなっていうのを想像しつつ聞いてもらえるといいかなっていう感じのね、感じになってて、で、はい、終わるとなんかね、そのラジオ番組のジングルらしきものが流れてそうそうそう、でもうそのラジオの持ち主がもうラジオ持ってってまた電源切ってどっか行っちゃうっていうやつなんですけどね、
はい、
うん、いや面白いなと思って自分で、
うん、
そうそうそうそう、ちょっと聞いてほしいなと思ってたまには音ガメでそういう話でもいいかなと思って、
うんうん、
そうそうそうそう、あのまあ音ガメフェスもまあそういう話をさ、この前ちょっとしたけどさ、
うん、
音をさ、
うん、
汚すことになるわけじゃん、
うん、
だからそのチェインって曲も実はまだ音源版出てないのよ、どこにも。
そうだよね、あんま聞いたことないなと。
そうそう、そうですそうです。でまあまあ人によってはさ、やっぱりさ、
うん、
綺麗な音で聞きたいっていうのもあるとは思うのよ。
そうね、
うん、まあまあそれもわかるし、まあ当然どこかで出したいと思ってるんだけど、
うんうんうん、
で もなんかそういう音楽の遊び方じゃないけどさ、表現の仕方も面白いよなって自分で思ってたりはするところはある、
うん、割とハルさんそういうの好きだよね。
うん、好きかもしんないね、うんうん、まあ好きじゃないかと、ウトワンフェスとかやってないだろうね、
まあ、ね
多分ね、うんうんうん、そうそうそうそう、昔ステージパスっていうさ、
うん、
アプリがあってさ、
うんうん、
それがまあ iPhone に入ってる音楽に、うん、ライブ音響だよね、音響だけ、うんうんうん、完成とかは使わないけど実在のライブハウスっぽい音にしますっていうアプリがあったんだけど、うんうんうん、それが好きでね。
ねえ、ハルさんよくそれで聞いたりしてたよね。
初期の頃の動画メイフェイスは確かそれ使ってエフェクトかけてたんじゃなかったかな、うん、そうそうそうそうだったんですけど、
うん
うん、昔さそれが俺が好きで、うん、こういうアプリあるっていう話を知り合いにしたことがあった、
うん、
そしたら、うん、音が劣化してるって言われていや知ってるって思って、いや知ってるけどよくないこういうのって思ったんだけど、
うん、
うん、まあ相入れなかったみたいですね。
そうね、
はい、そうそうそういうのが、でもなんかそういう遊び方もいいんじゃないかなって僕は思ったというか、うん、俺が個人が好きだったという、
そうだね、
ことがあってね、
うん、
そうそうそういうのがいいなって思った方はちょっと聞いてみてもらえると面白いかもなって思いますね。う
ん、はい、
あらい、うん、そうそうそう、iTunes とかでね、
うん。
A スペースライブってローマ字で、
うん、
入れてもらうと出てくるはず、
はい、
普通に多分生きるっていうアライブあるじゃないですか、
うん、
スペース開けない方ね、
うんうん、
アライブって入れると多分全然違うのが出てきます。
あ、そうなんだ、
うん、スペース開けると多分俺のが出てくるはずなんですけど、ね、
うん、
まあよかったらちょっと聞いてみていただける、うん、まあ短いんでね、あの番組
一個一個がね、
そう一回一回がめちゃくちゃ短いので、
うんうんうん、
そうそう一曲分やって終わりなんで、もう10分もない、
うんうん、
まあ回によっては10分ちょいある回もありますけど、そうそう2曲やってる時があるね。
あ、そうなんだ、
うんうん、うん、そうそう、まあ基本は1曲なので、
うん、
そうそう聞いてもらえたらいいかなと、
はい、
思ったりします。
はい、
はい、という小話でした。
はい、
はい、じゃあ最後の小話、
はい、
この前さ、うん、ラスベガスで銃乱射事件あったじゃないですか、
うん、
あれどうっていう、
何どうい
やあれどう思ってんのかなと思って、
わあ銃乱射だって怖いって思っため
っちゃふわっとしてね、まあいやいや、うん、そりゃそうなんだろうけど、うん、俺だって怖いわ
ふわっとしてる。あ、でもねその後に、うん、ハルさん一人で、
うん、
ライブに行く、あ、平沢進さんのライブに、
はい、
ハルさんが行かれてたことがあったじゃない。
ありましたね、誘われて
行
ました
けど。そうそうそう、
はい、
でそれでふと、うん、日本でもしこういうことがあったら、
うん、
どうなんだろうってちょっと考えた。
お
お、うん、ハルさんにもしハルさんが行ったそのライブでもしそういうようなまあ、
うんうんうん、
銃乱射じゃなかったとしても、うん、テロ事件とか
爆発とかね、
そうそう、何かしらあった時に
まあ、無差別でこうどうにかなっちゃう、
なっちゃうみたいなね、
うん、
とかそのライブハウスでの何かアクシデント的なものでとかさ、
天井が落ちてくるとか
なんかね、
まあでもそれはまた全然違うもん、まあ、人為的じゃないもん、ね、それはただの事故だ
もん、うんうん、まあまあ何かあった時に、うん、そのそこに行っていたお客さんとかの家族っていつそのことを知るんだろうとか、うん、
あ、
どういう状態になるんだろうなみたいな、
どっから連絡が来るのとか、
そうそうそうっていうのを考えたり しちゃった。
どっから来るんだろうね。
ね、
警察、やっぱ警察、
警察なの、
身元確認の中で
ね
来んじゃない、俺の住所が分かって
ね、とか
でほら毎年警察にさ、なんか誰が住んでるみたいなの、
うん、
あれなんか提出する紙あるんじゃない、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ああいうので分かるでしょ多分。
でもその例えばハルさんが免許証とか持ってるから、
うん、
この人いるんだなって分かるけど、
うん、
それが見つかればね、
うんうん、
でも、何も身元を証明するものを持ってなくて、
うん、
チケットも譲ってもらったとかだと、
うん、
買ったっていう履歴もないわけじゃない、
うん、
ってなった時になんかどのくらい身元が判明するまで時間かかるんだろうなとか、
その、まあ確かにね、
例えばこう顔がぐちゃぐちゃになってたりとか、
うんうん、
あの男か女かもわからないような状態になってしまったりとか爆発とかでね、うん、もう結構な状態になったりとかしてたりとかしたら、
うん、まあそれはもう事実確認で確かめるしかないんじゃないの、ね、バラバラになっちゃったりして
る。そうなってくるとどうなるんだろうとか、うん、多分あの警察が来る連絡来る前に、
うん、
そこにうちの旦那行ってたんだけどこんな事件があったのってテレビとかで先に知るのかなとかさ、
うんうんうん、
あれみたいな連絡がつかないみたいな、
うん、
とかってなるのかなとか。
まあそうだろうね、
うん、
あそこにうちの旦那がいたんですって
でなんかこう
なるんじゃない
直接そこに行くとかなんかその主催のところに連絡するとか、うんうん、なんかそういう風になるのかなとか、
うんうん、
なんかそんなことを考えてた。
なんか面白いっていうかそっちかって感じがするね。なんか観点が。
あ、本当に。
いやなんか事件怖いっていうよりも、
うん、
実際に起きたらどうかなみたいな。
そうだね。
なんかその後の対策みたいな。
だってさ事件起きないようになんていう対策はまず無理じゃない。
うん、まあ世の中はそういう話になってましたけどね。
自分たち
銃社会がどうみたいな、なんかそういう。
自分たちだってそんなことできないじゃん。まあ署名運動とかなんとかっていうのはできるのかもしれないけど、
まあその結果がどうなるかは別としてできるはできるよね。
まあね、でもそれよりもまずみたいな現実的な方
を現実的に考える、うん、あ、まあ、っていうか少なくとも今回はそう考えたって。
そうだね、そう考えたかな
ってい
う。そうそうそう。
ああまあそうだね。
春さんは逆にどうだったんですか。
え、あ、俺、
うん、
俺銃怖えって
最初
の私と銃怖いのは分かってるの俺は。逆に言うと、うんうん、グアム行った時に
実銃
あの撃ってるんで、うんうんうん、そういう撃つとこでね、
はいはいはい、
射撃場みたいなところで怖いよね。いやだって引き金超軽いからねあれね。
うーん
ぬるぬるやで。
あ、そうなんだ。
うん、いやいやいや、まあ、それはちゃんとメンテしてるからみたいな前提はあるかもしれないけど、まあまあ、サビサビだったらガリガリって言うんだろうけどさ、当たり前に、
まあ
ね、まあ、メンテしろよって話なんですけど、サビサビだったらもうなんかフルオートの銃がちゃんと溜まってていかないとか、なんか中で詰まるとかなりそうだけど
逆に怖いよね
いや、わかんない、爆発したりはしないと思うけどいやいやいや、そうそうそうそう、
うんうん、
怖いもんやでって思ってさ、
うんうん
うん、いやでも、いやまあテロ全般、テロっていうかそういう、ね、
うん、
無差別攻撃みたいな全般さ、うん、いやどうしようもないなとは思うんだけどさ、
うん、
うーん、いやそういうのはない方がいいなとは思うんだけどさ、
うん、
なんか根本的にどうしたらいいもんかなっていうのは結構難しい話だよねみたいな。いや銃をなくそうって話はあるわけじゃない、それはもちろんわかるけど、
うん、でも多分そういう人たちって、
うん、
じゃあ銃をなくしたらそういう無差別殺人しないかって言ったらそんなこともなさそうじゃない、
うん、っていうか 銃がそもそもなんで現状あるかっていう話になるわけじゃない。
あ、
でも銃ってまあまあまあ結果的にいろんな武器がある中で、
うん、
まあ、今のところ手軽で使いやすい、
そうだね、
強い、
うん、
制圧力のあるものなわけじゃない、
うん、核みたいなもんだね。
あ、そうそうそうそう、 ある種そうだと思うで結局反面それに頼ってる部分というか、
うんうんうん、
もあるわけじゃない、
うん、
世の中としてね、
うん、
そうそうそう、
まあ、アメリカさんなんかは結局これだけ大きいことがあってもやめられないみたいなのはそういうことだよね。
そうそう。で、アメリカは銃社会だからさ、
うん、
そういう事件が起こって怖いって言うけどさ、
うん、
でも日本は銃はないけどさ、
うん、
でも日本も、ねえ。
全くないわけじゃないからね、
銃は。いや、ないわけではないし、まあまあ、うん、地域によってはね。
地域によってはね、乱射とかってね。
っていう話も。
抗争みたいなね。
うん、どこの暴力団とみたいな、なんかそういう話も時々聞くけどさ、うん、なんか手榴弾が落ちてるみたいな話とか聞くけどさ、
うん、
まあまあ、それは別としてさ、いや別の部分で怖い部分もあるわけじゃない、そのなんだいじめだとかさ、割と日本ってそういう陰湿な方向で結果的に人が死んじゃったりとかさ、自殺の人の割合が多いとかさ、
はいはいはい、
なんかそういうのあるからさ、
直接手を下さない方が立ち悪そうだけどね。
まあどっちがいい悪いではないとは思うけど、まあまあ
そうなんだけど、
いやなんか別の部分であるよなーなんて振り返るとね、
うん、
そうそう、だから 100% 銃が悪いっていうかみたいなところはあるよね、
うん、そうだよね、だ
銃がなければその方が平和だよねって言われるとそこはちょっと考えた方がいいのかもっては思う。
なきゃないなりに多分別な行動をするんだよ、うん、日本だってほら車でね歩行者天国に突っ込んでとかさ、うん、あるわけじゃん、ナイフ振り回すとかさ、
うん、
なんかしらやっぱりその手段っていうのはいろいろあったりするから、
うん、
根本的にどうしようっていうのは難しいよね。
まあそれはそうだと思うね。まあでも確かに、確かにっていうか当たり前に人が死ぬのはその絶対的なところとしてよろしくはないなとは思うよね。そういう無差別というかさ、
ああ人が人を殺すっていうのは、
うん、
確かにね、
いかんよねっていうラインでは当たり前にあるよね、うんうんうんうん、まあでもアメリカってさ、その銃が普通にさ、
うん、
比較的普通に持てる社会なわけじゃない、
うん、
持つことが許されてるというか、うん、まあまあその州とかにももちろんよるんだろうけど、うんうんうん、おそらくなんでだろうねってちょっと思うわけじゃない。
なんで、
まあ、日本はそうなってないわけじゃない、
うん、
でもそれでもまあまあ回ってるわけじゃない、
うん、
アメリカ人は持つのはさ、
うん、
やっぱり自分の身を守るために持つわけじゃない、
うん、
まあまあわかるんだけど、
うん、
そもそもアメリカがさ、その何アメリカ大陸をさ、
うん、
開拓した時、
うん
で割かしこう銃で、
うん、
ね、まあインディアンとかを
バンバンペペ
バンバンして
ペペッと、
うん、っていうのを考えると、
うん、
なんかこう日本のさ刀みたいな、
うん、
ところあんのかなってふと思ってさ、
刀、
うん、日本の心みたいなあるじゃん。
銃、アメリカ人にとって銃はそんなアメリカの心みたいな感じなの？
ありそうじゃない？
あるのかな？
わかんないけど、そう言われるとわかんない。でもそういうところありそうじゃないですか。
あ、そう。
いや、日本だって別に全員が全員刀って言ってるわけじゃないでしょ？
まあね、そうなんだけど。
そうそうそう。ま、でも一部でさ、みたいな。コレクション
的なね、確かにそういう人はいるだろうけど。
うんうん。いや、結局刀なんて坂が知れてるわけですよ。
どういうこと？
銃に比べたら。
ああそういうこと、
の能力的にね、
うん、
うんうんうん、でも日本でもまあまああるわけじゃない、刀がさ、
刀はあるね、
その日本の心みたいな形で、
うん、
それこそ自衛隊のマークだって今刀がシャーってなってるやつですよ。
ああ
そうそうそうみたいな感じでさ、だからなんかそういうところで手放せないみたいな意識があるのかななんて思ってさ。
でもその感覚で言ったら、
うん、
一般人まで持ってる必要はないんだよね。
まあね、
だって刀は気軽に日本人なら誰でも持てるもんじゃないからね。
まあまあまあそうだね、
うん、
うん、
だからそういう意味でちょっと違うのかなって。
うーん、
もうちょっとそのなんだろうな、スタンガンみたいな感じでさ、護身用に持つっていう感覚に近いのかなって思う。
うん、でもスタンガンもあれだもんね、銃で撃たれて反撃するにはちょっと弱いもんね、
うん、だからスタンガンじゃなくて銃持てるなら銃の方が良くないっていう。
うん、まあ、結局あれだよね、さっきまあふもさんが最初に言ってたけどさ、核と同じだよね、
うん、
相手が核持ってるならこっちも持ってないと意味ないじゃないっていうか、
うん、
抑止力にならないじゃないっていうことだよね、うんうん、
だからもう本当に一斉に、はい、もうみんな持っちゃダメって言わない限りできないよね、な、
うん、
くすっていうのは、
うん、
なんかこう特例みたいなの作っちゃうと無理だよね多分。
まあそうなんだけどね、うん、でもやっぱり少しでもうちの国の権力が強くなったらいいなって思ってる人はいるわけじゃない。
そうだね。
他の国よりちょっとでも上優位に立ちたいなって思うわけじゃない。
まあ、
っていうか人間ってまあまあそういうものであったりするわけじゃない。
基本そうだね。
まあ一面ではよ、
うん。
そうそうそう。だからそういう時にアメリカ様はちょっと他の国よりもやっぱり優位に立ちたいよねってなったりする。
うんうんうん、
結果。ダメだよね。
そうだ
ね。ってことだよね。難しいねと思ってさ。
逆に日本なんかは、
うん、
アメリカさんよろしくってなってっちゃったから手放せたっていうのもあるんだろう。
ああっていう議論はまあまあありますよね。
核だったり、まあ、刀もそうだし、うん、それ武器を持たないっていう選択肢ができたっていうのは。
うんうんうん、
そこだろうね。
でも実際ああいう銃乱射とかのさ事件があってさ、
うん、
そのどっち側に流れるんだろうね。ああいう事件が起こると怖いから銃持つのみんなやめようってなるのか、
まあどっちもいるんだろうね。
ああいう事件があると怖いから俺も銃携帯しとこうってなるのか、
どっちも いるから結果なくな、あの銃社会反対っていう運動が盛り上がるけど、やっぱりそれも盛り上がるだけで、うん、そっちに全員がなびくわけじゃないっていうことなんだろうね。
ってことだよな、うん、いやでもそれどっちも別に間違いとかじゃなくて当たり前にあるよねって思うから
さ、うんうん、そうだね。
だからまあまあざっくり言っちゃうと結果そういう文化だよねって言われちゃうと
そうだね
ってなっちゃうんだけど、いやそれが日本にその文化を日本に輸入しようっつったら、おおそれはちょっと考えた方がいいんじゃないかみたいな、
うん、考えた方がいいってなるけどね
思うけどね。まあでも 銃は怖いなと思ったよ。
銃ね、まあでも銃は私は実際に見たことがないからね、
うん、
なんと
俺すっごい当たり前のこと言うよ、うん、引き金を引くと、うん、あの筒の中から銃身の中からすっごい勢いでちっちゃい石ころみたいなのがバーンって飛んでいくわけですよ、
うんうん、
怖いねいやちっちゃい石ころがものすごい速度で頭に向かって飛んできたらそらめり込むよねってなるわけじゃん。
まあね、
めちゃくちゃ当たり前のことだけどリアルに考えると怖いよねっていう、う
ん、そうだね、
うん、っていう話っていう話、何の答えもないんだけど、
どこで終わりにしようかわからない感じ
だね。わかんない感じだね。いやでもああいうのさ、テレビとかでどうだったんだろうね。ネットとかでは普通にそういう映像上がってたけどさ、あの現場というかさ、
うんうんうん
うん、ああいうのって見ようと思います？
どういうこと？
いやそのネットとかでさ見れる状況にあった、うん、ああいう動画があのパパパパパッつって、まあ、テレビとかでも部分的にやって
た、部分的には多分キャーキャーみたいな、
うんうんうん、いやなんか雰囲気的に日本ってわりかしああいうのさ、うん、なんか排除してく印象があるからさ、
あんまグロいところは見せないみたいなのはあるよね。
なんかね、うん、なんかすごいクリーンになったやつしか流れない印象があるから、なんかこう何現実味がないではないけどさ、
あ、まあそうだね、
なんか深刻さが伝わらないというか、
あ、そうだね、
みたいな部分もあるのかなってちょっと思ったりするけどね。
うん、どっちかっていうとでも私は別にわざわざ見ようとはしないタイプかな。
うんうんうん、
別にその見ちゃいけないとか、
うんうん、
わざわざ見ないようにとまではいかないけど、
うんうん、まあわざわざ率先してグロいもの見に行くみたいなことは
しない、ね、こともしないかな。
うん、
物によるんだろうけどね。まあ、例えばそのなんだそういう銃乱射事件とか、
うんうん、
そういうのだと別にそこまで興味持たないけど、
うん、
その震災とか、
はいはいは
い、ああいうのでの被害とか、
うん、
っていうとなるとまたちょっと変わってくるけどね。
まあまあまあ、
ね、自然災害的なものだとね。
まあ自然災害でもどこまで見るかみたいなところもあるけど、
ね、まあまあもちろんね。
そうね。いやでもなんか雰囲気としてさ、
うん、
そういう怖いものを見せないでちょうだいみたいな雰囲気ってあるなと思って、あの裸足の弦みたいなノリを、
ね、裸足の弦がわからない、
あの子供のトラウマになるからそういう本学校に置かないでみたいな、戦争もののね話ですよ。裸足の弦、そうそう、そういう話があったじゃないですか、
うん、
あったんですよ、
ね、
そうそうそうそう、そういう感じみたいなノリで、いやなんかそれどうなの、
そこはちょっと違うかなって。
いやそれを見ない分ちゃんと伝えられるならいいんだけど、
そうだね、
どんどん忘れる方向に行ってないって、忘れないっていうか見ない方向、知らないって、ああ私関係ないって、
ああなかったことに的な、なんだろう、
うーんなあとちょっと思ってさ、
そうだね、あそうだ ね、戦争的なものは確かにいろいろとどっちかっていうと見に行くというか、
うん、
っていう感じはあるかな私は。
なんかね、いや、うん、なんかそういうのを排除した上でなんか平和がいいよねって言われても説得力ねえなって思ったりはする。
平和がいいよねじゃなく、そういう人たちは平和だよねっていう
まあまあまあ平和だよねとかさ、銃乱射良くないって言われてなんかみたいな思う時があるな。
良、
うん、
くないは良くないけどね、
良くないのは分かるんだけどなんかなんか平和最高って叫べば平和になるみたいな雰囲気っていうのはちょっと違うかなって思うなっていう、うんね、このね最後に来て唐突にクソ重い話をするごめんなさい、ね、ごめんなさい。またでもあの今日はこんぐらいで終わりにしますけども、
はい、
はい、小話会
まだあるんですね。小話
まだあるんです、残念ながら残念ながらでもどんどん古くなるんでね、どんどん下の方からマジで消えていくかもしれない。小話としてもダメだな、もう東京ゲームの不祥の話とかもうダメだなみたいな、ね、そうそうそうそう感じで、はい、 まあまたあの分かんないどこからかお叱りを受けるかもしれませんが、はいはい、まあ、そういう番組なので、
はい
はい、まあ、ちょっとこういういろんな話をしてみましたよという感じでございました。
はい、
はい、じゃあ今回257回はこのぐらいで終わりにしたいと思います。
はい、
はい、お付き合いくださりありがとうございました。最後に告知いきたいと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかコメント欄かツイッターのシャープ OTOGAME の番組ハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音亀もありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないので気軽にお使いください。サラミは美味しいよ。うん。さらに音亀ではなく春は作曲ポッドキャストの編集代行等のお仕事を募集しております。何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべてのリンクは音亀番組サイトの方にまとめてありますのでそちらからどうぞ。ということで今回も最後までお付き合いください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春の扉という曲をかけつつお別れです、うん、
はい、
ということで、まあ、今回は何の回っていう感じでもなかったですが、まあ、小話会という。
小話会。
今回のテーマは小話っていう
会、はい、
でございましたけど、
はい、
はい、あ、ふもさんもお付き合いください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうとにかく眠いって感じ。眠いって言ってた割には最後の銃乱射の事件の話でちょっと逆に目が覚めてたの面白かった。
そうだね。その前まではずっとだって聞いてる感じだったから。
あ、そうでしたね。俺がエンド話した、
うん、
まあまあまあ、まあ、あのね、まああんまりああいう話を気軽に話しちゃいけないみたいな風潮もあるかもしれませんけど、
うん、
まあ、逆に話した方がいいんじゃないかなって俺は思う部分はあるん
ですよね。難しいよね。
そう、難しいよね。難しいと思います、
うん、
はい、まあ、そんなこうちょっともやっとした感じを残しつつ終わりたいと思います。皆さんもやっとしてください。
どうなのそれ。
どうなんだろうね。はい、ということで今回もお届けしたのはハルと
ふまでした。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。
削られたエナジー変わってく形見慣れたら永遠にたどり着けず迷宮に
楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えてさまざまな音楽がステージ上で交差する、イマジナリーミュージックフェス、
音亀フェス2017
クロス。音亀フェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス。
今年はクロスをテーマにプロアマ問わず様々な活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
2017年11月4日より現在も絶賛開催中。ツイッターのハッシュタグ音ガメフェスなどで距離も時間も超えて音ガメフェスで盛り上がろう。
今年の出演アーティストは
春、
笹山、
キューフロンさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ユミユミパラダイス、
四ツ谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンド、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メック、
新崎、
雲、
アニマルキャスターズ。
すべての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2017クロス。
AMR を知ってるかい？
AMR を知ってるかい？
毎月2回配信だぞ。
毎月2回配信だぞ。
1日、1日、15日、15日、 AMR を知ってるかい？
マニカス3人の番組だぞ。
声がでかい、
声がでかい、
たまにエロい、
たまにエロい、
母ちゃんたちには内緒だぞ。
母ちゃんアニマルミュージックブランド。
9月30日は
ポッドキャストの日。